聖書箇所をもう一箇所追加で読ませていただきます。33節から37節、4章ですね、直前の4章の最後の方、33節から37節、4章33節から、37節まで私の方でお読みいたします。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。36節。キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。以上です。8月も第5週最後の週の礼拝です。9月からは実りの秋を迎えます。壁紙もですね、秋モードに変えました。私たちも聖書の言葉、祈りの交わり、そして教会の交わりの中で成長させていただき、多くの収穫を得る、そのような歩みへと進ませていただきたいと思います。さあ、使徒の働きが5章に入ってまいりますと、新しいステージに入ります。新しいステージというのはですね、今まではたくさんの人たちが神の言葉を聞いて信じて、悔い改めて信じて救われてクリスチャンになりました。主の弟子たちが増え、おびただしい数の人たちがこの集団に加えられました。それが今まではですね、交わりという言葉がメインだったんです。前回までのピレモン書でもね、中心的なこのキーワードが出てきましたね。コイノニアという、一緒に一つのものを分け合う、基本的にはキリストの体に加わっているので、そのイエス・キリスト様が与えてくださる恵み、祝福も一緒に今度は分け合うというものです。で、今日のですね、私が追加でお読みしました4章の終わりもそうですね。教会は人数が、人が増えただけでなく、中身もですね、かなり充実していたようです。これ、読むと、今のね、福祉社会には、にも見られない、そのような風景、光景が見て取れますね。その中には一人も乏しいものがなかった。どっかの世界で一番住みやすい平和な幸福度の高い国。かつてはね、ヒマラヤの裾野のあの国でしたけれどもね。そんな裕福ではない。むしろ生活はいっぱいいっぱいなんですけれど、満たされて幸福度が高い。仏教の国でしたが、人それぞれですね。この時代もそうです。このクリスチャンの共同体、キリストのコミュニティはですね、一人も乏しいものがいなかった。その理由がですね、読み進んでまいりますと、皆 辞書を見なっていますかね。裕福な人たちでしょうね。辞書や家を持っている者はと34節。それを売り代金を携えてきて、人たちの足元に置き。なんかこれ、表面だけ見ますと、怪しい信仰宗教、キリスト教のカルトのようなね、マスコミでもだいぶ騒がれ問題になってね、大変な追及がなされました。ああ、そういうことだったの。教会もそうかってですね、教会来られた頃、心身恐々としてですね、恐る恐る、大丈夫かな、財布をがっちり、あ、ここじゃないですね、ここに、バッグにですね。まあ、貴重品を預かることはしませんけれども、そのようなですね、不安がなかった、あった方もいて不思議ではない。しかし、この2000年前の最初のこの教会はですね、なんと、ドン引きするぐらい、それを売って、すごいな、これ、中世の修道院、出家した人たち、あ、これ仏教のね、表現ですけれど、修道院にこうですね、入るときに全部財産を処分して、という。それにも似たシステムといいますかね、あり方なんでしょうね。しかしですね、35節見ますと、人たちの足元に置き、そのお金は必要に従って各々に分け与えられたからです。前にもこういうお話、この箇所がこのような出来事を記事が載っていましたね。そこでもですね、分け、みんなで分け合った。どうしてそういうことをしたのか。これには理由があるんです。今私たちが同じようにそのようなことをする必要はないし、いや、むしろ私はすべきではないとさえ思います。聖書を時代を錯誤してですね、私たちの目で、読むことも禁止、控えるべきですし、また当時そのようにやっていたことを資格紙面で今もそうしなければならない、そのようなことが起こり得なければならないという、そういう観点で読むのはこれもまた極端ですね。この当時は、このキーワード、前にも申し上げましたね、どうしてそうしたんですか。必要があったからです。必要に従って、オンデマンド、インニード、デマンド、ニードがあったので、緊急だったのです。特別な状況です。特にこの後6章に参りますと、加えられた中のほとんど多くの人たちが、まあ、やもめ、未亡人、それから、みなしご、まあ、表現は今はね、そんなふうには言いません。孤児であった。社会的な状況がそうせざるを得なかったのですね。社会、人々の必要。今それが私たちどうかと言いますと、まあ、大変な人たちももちろんね、教会に来られているかもしれませんけれど、基本的にやはり働きながら、そして、その対価、生活を自分で支え養う。そして、一戦をですね、終え、引退された方々は準備してきたお金をですね、適切に使う、まあ、年金、保障、社会保障というですね、システムの中で私たちは守られているのですけど、この時代はそうじゃなかったんですね。何もない。教会は必要が増えるだけ。でも、実は教会だけがそれをやっていたんですね。ある使徒教父の記録を見ますと、このローマの世界では、みなしごが多く、 外に放り出されて、そのまま置き去りにされている霊が、もう絶え間なかったんですね。しかし、教会はその子供たちを引き受けて、受け入れて育てた。で、それを見た人たちが、教会の方に目を向けて、あの人たちは一体どういう人たちなんだろうということで、心を開いて、魅力をそそられて、教会の門をくぐる人たちが絶えなかった。そのようなですね、初代の記録もあります。まあ、今でもですね、私たちの教会員の中でもですね、その恩恵に預かり、お子さんをですね、迎え入れて、血のつながりはないんですけれども、ご自分の子供として愛を注いでですね、育てる。そのような働きをもですね、教会はしているのです。さあ、36節に参りますと、その指導者的当時のですね、この経済的必要に応えるための教会のですね、指導者的立場の人のがここで、登場します。その名前が36、キプロス生まれのレビ人でバルナバと言われる人ですね。これはニックネームです。もともとはヨセフと言われる、まあ、どこにでもあるポピュラーな名前ですね。イエス様のお父さんの役割をした人もヨセフでした。創世記に出てくる旧約聖書のね、父祖もそうでした。間違いなく言えることは、純然たるユダヤ人であり、レビ人ですから、不思議なんですけれど、レビ人というのは、財産を持たない、そういう部族。神様の働きのために全部捧げて、そして、この10分の1の各ですね、部族から集められた、そのお金で養われている人たちなんですね。ところが財産を持ってる。なんだ、けしからん。そうですね。目くじら立てる必要はありません。キプロス生まれですから、純粋なここでのユダヤ教、ユダヤ人のそのようなコミュニティで生まれた人ではないので、キプロスでですね、資産家、おそらくは財産を得た人。そしてユダヤでもですね、ビジネスであったか、あるいは様々な、機会をですね、得て成功した人だったのでしょう。何の仕事をしてたかわかりませんが、後になってですね、このバルナバさんが登場します。教会の指導者として、パウロのですね、パートナーとして、パウロができない働きを行うのです。でバルナバさん、一言で言うとどういう人かというと、こういう人です。あんまりイメージ湧かないかもしれませんけど、私、北国育ちなので、大雪が降った時に、出動する車がありますね。除雪車。まあ、昔はブルドーザーって言うんですけどね。道をこう、とにかく突き進んで道を開くための。まあ、パウロはそういう人でした。開拓。パイオニアってね。新しい道を切り開いて、まだ福音が伝わってないところに、イエス・キリスト様の福音を、携えていくために、道を開く人。ところがですね、道を除雪された後大変なんです。これね、避けた雪を誰かが吐いて、家族や子供たちがそこを通って学校に行かなければならない。 買い物にも行かなければならない。生活。だから雪を避ける人がバルナバさんのような人かなと。本当にみんなの安全や生活、人々のことをですね、細やかに考えられる、そして慰めとありますけれど、まあ元々の意味はですね、励ます人という、元気づける人のようですね。パウロは、ってですね、もう危険も命も顧みずにですね、突き進む、命がけでですね、この福音のために生きた人、道を開いていった人ですが、バルナバさんは、あの人がいるので、なんかほっとする。教会行くと、なんか、元気もらえるんだよな。そんな人です。それが牧師であったか、信者さんであったか、先輩のクリスチャンであったか。それは、ですね、この当時はまだそういう役割は決まってませんので、少なくともそういう形のリーダーですね。教会はそういう人たちによってパウロ、後に出てまいります。ペテロもどちらかというと最初のですね、先陣切って、ね、もう危険な中で、みんなの前でね、大説教を語り、そして多くの人々がリスポンスして、信じる人たち、若い人たちはキャンプに行ってね、手を挙げて決心して洗礼を受けますとですね、そういう人たちを導くような人でしたが、ところが教会にはもう一人バルナバさんのような人が必要でしたね。そして五章に入りますと、バルナバさんとは対照的な人も教会にいました。皆さん、今日私がこの四章の終わり読んだでしょ？バルナバさんの功績、あるいはキャラクター、教会のですね、誇りであり魅力を醸し出すような方。で、もう一方はですね、五章からは比べて読むように、バルナバさんと引き合いに出してね、バルナバさんのような人もいれば、教会にはこういう人もいます。で、読んだ通りですね。うわ、マジですか。こんなことが教会で起こるんですか。こんな人が教会いるんですか。そんなやばいところやめやめ、もう行くのよそう。普通であればそうです。で、まあこれ途中省きますけど、最後はですね、この11節見ますと、教会全体とこのことを聞いたすべての人たちに非常な恐れが生じた。教会に恐れが生じましたね。緊張が走り、神様を恐れる人たちがちゃんとそこにはいましたよ。そして14節見ると、来週のお話ですけど、そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。いや、不思議ですね。あ、終わった。教会もう積んじゃった。ああ、ご苦労さん。一生懸命ね、イエス様が育てた弟子たちによってね、開かれて、ペテロ、それからバルナバまでがね、加わった教会。いや、不思議ですね。神様の教会ってね、そんなもんって走ってるって、これ大問題ですけれどね。それでも、いや、それでこそなお進んでいく。これが私たちが信じている福音。私たちに与えられた救い の威力ですね。たとえね、大ピンチ、危機的状況でも。いや、それを通してなおですね、教会は恐れと、それから清さを保って、教会がの輝き、持ってるポテンシャル、真骨頂が現れていくという。まあ、最初から結論を申し上げてしまいましたが、さあ、それに行き着くまでにですね、大変な状況がここでね、発生します。残りの時間、その何が起こってどうなったかをですね、共に追っていきたいと思うのです。今日のですね、メッセージは、教会の光と闇、暗闇とそれから光、どちらも教会には教会は合わせ持っているということですね。一方では今まで見てきた知らされたように爆発的に教会は成長します。内外ともに、外側からも多くの人々が加えられ、内側もですね、信じた人たちが何一つ不足することなく、まあ、何一つというのは生活するには、食事のことでですね、不足が生じないように支え合い、養い、あって、サポートする人々であったのですね。この血のつながった家族でも時にはですね、ニグレクトしたりですね、虐待したり、もう放棄したり、時には死に至らせるような、非道なですね、行為をする今の時代、かつてもそうだったのですけれど、この人々はそうではなかったのですね。しかし、そのような人々の中で、この今日登場するもう一つの対照的な人間、あるいは夫婦ですね。その名をアナニアとサッピラと言われています。この二人にですね、今日の五章はスポットが当てられます。繰り返します。バルナバのこの純粋で利己心のない、喜んで寛大に捧げる、献身的な行為ですね。施し。まあ、いろんな言い方があります。その捧げ物とですね、それに対して、このアナニアとサッピラ夫妻は、それとは真逆の、恐ろしい、この、罪の、行為が、偽りと、それから、盗み、とも取れるですね。まあ、着服、横領、なんとでもですね、言い換えられますけれども、そのような行為がですね、この五章の今日読んだ箇所、全部覆い尽くしています。で、この中でですね、私たちに対する届けられるメッセージは何かという点で、二つの点でですね、私は共にこの聖書の箇所から神様のメッセージをあぶり出すことができればと思うのです。第一はですね、アナニアとサッピラの行為は、それは神様に対する欺きの罪。三節では聖霊を欺いて自称の代金をの一部を自分のために残しておいたのか。聖霊を欺くという言葉に変えられていますね。 マタイの福音書の12章では他の言い方でイエス様が言われましたね。他のどんな罪も許されますって。もちろん告白して悔い改めることがね、必須ですけれども。神様を冒涜する罪すらも許される。だけども、この罪だけは許されませんっていうのが、同じ。聖霊を冒涜する。どういうことですか？まあ、簡単に言えば、神様を冒涜するということなんでしょうね。ですから、アナニアとサピラの罪も、それと同じ。聖霊を欺く。という。で、この、アナニアはここでですね、まんまと人の目を欺くことには成功したんですね。でもなんでこれがそんなに大きな大罪、罪なんですかと言われるわけですね。ただこれ申告漏れしたわけじゃないんですか？来年ね、年が明けると、何申告？ね、確定申告があるでしょ。あれもらったものをね、これ記入するのすっかり忘れてましたとかね。それだったら謝ってね、ちゃんと済むはずでしょ。一部を残しておいた、別にいいじゃん。で、ペテロはね、そのことを責めたんじゃない。一部を残しておいたことではなくて、それを全部だって言ったこと。で、それすらね、別に、後で、ごめんごめん、間違ったって謝罪すれば済む話でしょって言われるかもしれません。いや、そういう問題じゃないんですね。ここでね、人たちの足元に置いたんですって。その行為は何を意味するか。それは旧約聖書の時代から、特にですね、ヨシュア記のところでですね、ヨシュアが百戦錬磨で、カナンの地を征服して、いわゆる向かうところ敵なしの連戦連勝のですね、そういう戦いを先住民、カナン人と繰り広げられていた、さなかですね。その戦利品をせしめて、それを全部滅ぼしなさいと。ですね。焼き尽くすように。で、言われてたのにも、ヨシュアを通して神様が語られたにもかかわらず、あの人の名前何て言いましたっけ？やっぱりアがつくんですね。アナニアではなくて、アカン。関西弁の人はね、寒くなるほど引いちゃうギャグですけど。そんなことしたら、あかんというですね、あかんの犯した罪。あれと同じです。神様のものとされた、そのものを取っておいたら、一部でも取っておいたら、それは聖霊に対する罪。神様ご自身に対する罪なのです。ヨシュアのところでは、聖霊という名前は出てきませんけれど、ここでは聖霊が集めた神様の教会ですね。その主である聖霊なる神様に対してですね、それが私の全部ですと。まあ、バルナバさんにライバル意識持ったのかもしれませんね。まず確実に言えることは、これは誘惑です。そうでないのに、そうだっていう、いわゆる見栄を張る。まあ、見栄を張る。虚栄だけ、それも問題ですけれど、それをですね、神様の前で宣言したということなんですね。で、私たちにとってこれは何を意味するんですか？まあ私たちはね、献金を捧げるとき、 これは私の全部を今日捧げましたなんて人、いないわけです。仮にそう言ったとしてもすぐわかります。だってなんだ、家そのまんまね、住んでるじゃん、とかね。車なんかそのまんま乗ってるよってすぐわかりますよ。だから私たちはそういうことは言わないんですけど、ですね。お金の問題だけじゃないんです。いや、むしろね、これは、お金や財産以上の、それには比べられないほどの大きな内容が、ここでは取り上げられているんです。何が問題ですか？お金の問題、財産の問題ではなく、あるいは偽りの申告でもなく、見栄を切った、張り合った、そのためにですね、言わなくてもいいことを言った。そういう類のものでもない。それもね、大きな問題ですが、ここでは、神様のものであると言っていながら、実はそうではない。それを自分で自由にしたんです。わかります？これが、ここではお金でした。ですから私たちにとっては、これ本当にこれ適用する、当てはめるのは非常に難しいんです。ただあの実例を見ると、あ、何かヒントがわかるような気がします。神様のものなんですね、すべてのもの。私たちがイエス様を信じて、その十字架の代価によってね、罪許され、そして贖われ、買い取られたものなんです。クリスチャンというのはそういう人たち。ですから、私に与えられているすべてのものは、神様のものなんです。え、知らなかった。と言われたらね、これからそのように受け止めて、まだ準備ができない方は、そのね、事実と向き合いながら一生かけてですね、克服して、受け止めさせていただければと思います。私もね、そのことを知って語っていても、そのように振る舞ってるかといったら、やっぱりね、本当に情けない失敗だらけのものなのですね。ここでペテロは言ってますね。捧げた後も、残りはあなたの自由になった。だから私たちはそれをすべて神様が与えてくださったものなんです。そして、献金としてね、一部お返しします。人によってね、それが1割であるか、5% であるか、10分の1。ある人はね、20% 下げていてもおかしくない。それは個人で決めるんです。あなたの自由。新約聖書での私たちの捧げ方は、まさにこれです。あなたの自由にして捧げてください。で、残りのものも 90%、80%、95% の残りのものは、あなたの自由にしていいんですよ。またその中から献金してもいいですし、また自分の必要、好きなことのために使って、生活のために。クリスチャンになるというのは、神様から与えられた祝福、財政、献金、この金銭もそうです。健康も、そして時間も、それからあらゆる機会、仕事をすること、学校へ行く、将来の準備をする。健康のために適切な休養を取る。またリフレッシュする。趣味を楽しむ。それも神様から与えられた私たちが管理することなんです。だから私たちには自由が与えられている。何の自由？マネージする。管理する自由。マネージャーって言うでしょ？マネージメントって言うでしょ？ 私たちは本当の意味で神様から与えられたものを管理して生きる特権と自由を与えられているんです。もしそうでないなら逆です。私たちがコントロールされます。このアナニアのように、最後は、その自分がしがみついているもの、嘘をついてまでこれは神様のものですと、それを宣言してしまう。自分にないものをあるかのように。イエス様の弟子でもそのような振る舞いをした、そして墓穴を掘って最後を迎えた、悲惨な最後を遂げた弟子がいましたね。イスカリオテユダ。イエス様を裏切ったのです。私はこのアナニアがね、今初めて、この、ここで初めて、こういう行為をしたとは私は思えないです。思えないっていうかね。むしろずっとそういう生き方をしていた人なんだろうなと。だってバルナバで対抗心燃やすんですから、相当なこれはやっぱり内側にずっとあったものなんでしょうね。クリスチャンになる前から、教会に集う前から。しかし、それは必ず発覚します。聖霊がそのことをちゃんと突き止め、明らかにするのですね。神様はすべてをご覧になり、私たちが何を信じているか、大切にしているかを明らかにするのですね。さあ、アナニアはあっという間に息絶えてしまいましたね。そして第二はですね、この罪の恐ろしさです。この聖霊を欺く罪は、その人、当事者一人で終わらない。この後、奥さんにまで及びます。いや、もうすでに奥さんとね、口を合わせて、もうね、共謀してです。示し合わせてたかのように、これで全額ですかって聞いたら、はい、と。二つ返事で。何のためらいもなく答えた、というのですね。ペテロは奥さんのサッピラにはちゃんとそんな無慈悲なひどい対応しないでチャンスあげたらよかったのに悔い改めるチャンスをいやパウペテロはあげたのですねこの問いかけそこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか。主の御霊を試みるというこの表現にバリエーションを変えてきましたね。神様、聖霊を欺く罪というのは神様に敵対するそういう行為。であります。で、それはですね、ここでは試みる。神様をテストする。試す。どこまでね、神様は私のことを知ってるか、見抜いてるか。主の御霊を試みる。ですから、人間が神様に対してマウントを取るんでしょうね。神様、どうだ、俺の、ことどんだけ分かってんだってね。俺の方がすごいんだぞと。神様に対してそのような罪を犯した人が、いや、やっぱり夫婦がいましたね。それが私たちの一番最初の人間のですね、祖先であります、 アダムとエバもそうでしたね。これだけは取って食べてはいけない。この木からだけは。あの時もそうでした。これだけは。他はあなた方の自由にして、どの木から食べてもいいんですけれど、この木だけは。ですから、あの夫婦もこの夫婦も犯した罪は、共通して、何ですか？神様の清いエリアに土足で踏み込んだんです。自分の自由になる。神様さえ自分で自由にコントロールできる。もちろん、蛇に乗り移ったあのサタンの言いなりになったのですけれども、主の御霊を試みる。神様を裏切り、敵対し、そして神様を足蹴にする。踏みにじる。踏み入る。ですから私たちは神様が、ここだけは全部、触れてはならない。と言っているものに、このアナニア・サピラはですね、踏み込んだ。触れてしまった。ですので、一気にですね、死を招いたのです。まあ、結果的には、心臓病、ハートアタック、心臓疾患を持ってたのかどうかわかりませんが、相当のショックだったでしょうね。罪悪感も何もなかった。もしあったら、悩んで、そして、ペテロにリスポンスしたはずです。それならまだ救いあるんですけど、もうそこに行くまでもなく、一気にです。皆さんはどちらがいいですか？まあ、どっちも嫌ですよね。まあ、一気にね、この、使徒の働きの場合はほとんどがそうです。神様の奇跡も一気に、あっという間にね、イエス様の時と同じように起こることがほとんどでしたが、この後、使徒行伝の28章以降は、じわじわと、自分がその罪の根を刈り取る人生。神様に敵対してね、生きる人生これからね、何十年も続ける？いやー、これはね、普通に生きてたって大変なのに、全地を支配している私たちの味方である方を裏切って、その方に敵に回して生きる。悔い改めないで生きる。それはね、耐えられない。地獄。恐ろしい修羅場の人生が待っている。そうではない。今日私たちをですね、光の世界へと。そして最も麗しい場所へと、導き入れてくださった主を覚えたいのです。11節で、教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに非常に恐れが生じた。ここで初めて教会という言葉が出てきます。エクレシア。ケーキじゃないですよ。あれ、エクレア。ね、あちらはフランス語、こっちはギリシャのですね、70人訳と言われる言葉で最初に出てきたんです。ここで初めて教会、こんな事態の中で教会、他にもっとね、麗しいかっこいいバリッともうイケイケの時に教会という名前が出てきてもよかったんですけど、残念ながら、こういう不始末、不祥事、ドロドロの中で人が死んで、罪の裁きの中で。でも、その中でも教会は、教会らしく。いや、ますます神の教会は、栄えて、人数はともかく、私たちの教会もですね、 内側からこのように変えられていくときに、いかなるピンチや危機的状態にあってもですね、いやむしろそれを通して教会はさらに健全な命と元気を、バルナバのようにですね、慰めと励まし、元気を届けるそのようなですね、群れと私たちは用いられていきたいのです。お祈りいたします。天の神様、語り尽くせない、この首都教会の一連の出来事、特に今日は、この負の財産のような、目を覆うような罪の結末を見させていただきました。しかしそのような中にあっても、この人々は、聖霊様がそこに留まっておられたので、たとえ外側からどんな迫害があっても、内側からどんな試みが、戦いがあっても、主の教会でありますので、その命はさらに成長し、また健全に、その持っている輝きを放つ、そのようなものであることを覚えます。私たちの生涯もそうであります。一人一人の人生も、困難な状況の中から、それを通してますます私たちがあなたの素晴らしさを輝き出すことができるものへと変えられていきますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。